皆さんどうも来ていただいてありがとうございます。今日はですね、まあ、60分間喋りまくりますんで、たくさんメモを取っていただいて、もうたくさん勉強していただきたいと思いますんで、まあ、そして英語はたくさん、ね、音読していただきますんで、もういろんなことを、ね、学んで書いていただきたいと思います。今日は本当にアイラインクリッシュ3周年記念ということでですね、呼んでいただきまして、アイラインクリッシュの皆さん本当に今日はありがとうございました。それでは早速英語の話に入っていきたいんですけども、今日の話は英語が話せるようになるための3原則、そして書けるようになるための3原則、そして読めるようになるための、聞こえるようになるための3原則、全部で12の原則をですね、作ってきましたので、ぜひこれを皆さんの英語学習の参考にしていただきたいと思います。本当に忙しい中、今日は来ていただいてありがとうございました。本当にね。今日はもう本当いろんな皆さんが来ていただいているようで、ビジネスの、ね、学校して来ていただいている方から普段よく見る顔までね、たくさん来ていただきましたけども、この4つの、ね、英語の分野、これは、ね、全部つ、ね、ながってるんですよ。だから英語を話せるようになるには、聞けるようになるには、書けるようになるにはってあるんですけど、英語ってやっぱり根底のところでずっとつながってるんですね。で、それぞれの分野、いろんな話をしますけども、これがインターリンクして全部つながってますんで、まあ、それもね、いろいろあっちに行ったり、こっちに行ったり、話が飛びながら進んでいきますけども、しっかり聞いて勉強して帰っていただければと思います。まず、英語が話せるようになるための3原則です。どうですか、皆さん、英語、話せます？難しいですよね。もう本当にね、言語を話すっていうのがやっぱり一番ね、皆さん難しいと思います。ビジネスのね、世界で働いている皆さんもなかなかね、読み書きができても話せないって方が多いんですよ。で、私もね、最初言語が全然喋れなかったんですよ。でも今はね、いっぱい話せるんですよ。ね、クロスアイスピーキングしてでしょ。で、オースアイスピーコリアでしょ。ね、オール、アンナソー、チョマチョマル、キップビーダー、ね、ちょっと韓国語も喋れるし、ね、あと九州メンバーペラペラですね。でこれで日本語合わせて4カ国語喋れるわけですけれども、この、言語を話すポイントっていうのを今日はね、お話したいと思うんです。まず私は英語は全然ね喋れなかったんですよ。で大学受験の時なんかっていうのはそのちゃんとね偏差値とかちゃんと取れて大学も合格してるわけですけど、大学に入ってから、まあ、上智大学の英語学科っていうのに入学したんですね。で大学に入ってから全然喋れなくて2年くらいすごく苦労したんですね。 で日本人がなんで喋れないのかなっていうのをいろいろそれからね生徒を教えながら研究してきました。でそれでまずこの3つの、ね、原則を皆さんに学んでいただきたいと思います。まず1つ目、なんで日本人がよく喋れないのか。私の結論は周囲の人の声を気にするからなんですよ。でこうもズバリ1番、周囲の論評を気にしない、これがめちゃくちゃ重要です。本当ね、英語学科だとか英会話学校とかっていうのは論評好きの人が集まるところなんですね。会社だってそうでしょ。なんとかちゃんの発音良くなったねとか、彼女まだ F と R の発音ができてないよとか、本人がいないところでいろいろ言うわけですよ。で授業が終わったら、お前ちょっと TH の発音悪いよとか、ちょっと日本人なまりだねとか、なんでもそんなことばっかりチクチクみんなね論評し合うわけですよ。そうすると喋れる人だって喋れなくなっちゃいますよ。皆さんね絶対英語喋れると思いますよ。で、例えばね、皆さんいつから英語を勉強を始めました？ね、Probably you started at the age of 10かなんかでしょ or 12。でそれでジュニアハイスクールやハイスクールやってるでしょ。だからもう3年6年やってるわけですよ。だいたい6年もやれば話すための十分な素地っていうのは身についてるはずなんですよね。でも喋れないっていうのはちょっとおかしいですよね。でそれは多分皆さんね2番目のところで引っかかってるんですよ。この言葉、ネイティブスピーカー、この言葉でみんな詰まっちゃうんですよね。で、もう今日はっきり宣言します。2番、ネイティブスピーカーのようになりたいという幻想を捨てること。無理です、そんなの。だって私なんてね、もう20年間毎日英語やってるんですよ。ネイティブスピーカー ピーカーみたいになれないですもん。20年やって自分で実験して、だから無理なんですよ。でそもそもネイティブスピーカーというのは一体何かっていうのをちょっと考えてみましょう。日本人ってこのネイティブって言葉が好きですよね。そんなに英語では聞く言葉じゃないのに、日本人と会話してるとみんなネイティブネイティブって言うんですよ。多分ね、日本人の、ね、好きな言葉ベスト5って作ると青春、平和、ネイティブ、愛、恋愛って入ってると思います。ネイティブはそれぐらいネイティブ好きなんですよ。でネイティブっていうのは一体何なのかと考えてみると、まあ、世界で英語を話す人が、ね、何十億人っていますよね。で その半分以上はノンネイティブスピーカーです。例えば私とか中国人とかインド人とかフィリピン人とか、半分以上ノンネイティブスピーカーですよ。でネイティブスピーカーって言われる人だってオーストラリアやなんやかんやにいるわけですよ。で日本人がネイティブスピーカーって言ってるのは、北米の西海岸から中西部あたりに分布している主に白人の中流と上流の人たちなんですよ。つまり全英語の話者から見てみると 5% か 10% しかいない人たちのイディオマティックな言葉であるとか、少しスラングが入った言葉であるとか、特別なそのアメリカっぽい喋り方の人のことを私たちはネイティブスピーカーの英語と呼んでるわけですね。だから私に言わせるとネイティブスピーカーの英語っていうのは九州弁みたいなものなんですよ。だからその一部の人たちだけが使う特別な英語なんですね。で、そのネイティブスピーカーみたいな英語じゃなくちゃ恥ずかしいって気持ちがあるから、多分皆さん話せなくなっちゃうんですよ。で、国際連合の会議ってやってますよね。国際連合の会議っていうのはいろんな国の人たちが集まって、お互いに意思を疎通させて大事なことを伝え合う会議ですけど、ネイティブスピーカーみたいな言葉で喋ってる人は一人もいません。だから、ここでちょっと割り切ってみましょう。ネイティブスピーカーみたいにならなくていいんですよ。いや、努力は続けなくちゃいけませんよ、ね、発音直したりとかちょっとずつネイティブスピーカーに近づく。ただその20年やっても慣れないわけだから、ほな10年やそこらやったぐらいネイティブスピーカーの英語なんか喋れるようになるはずないんですよ。でも本屋に行くと怖いですよ ね日本人の英語ここがおかしいとか、ね、ネイティブスピーカーにはこう聞こえる日本人の英語、そういう人を脅すような人がいっぱいいるんですね。で、そういうのを読んでると、なんかこんな喋り方したら笑われるんじゃないか。こんな喋り方をすると失礼なんじゃないか。いや、こんな英語で喋ると誤解を生むんじゃないかっていう気持ちの方が先に行ってしまって、喋れなくなるんですよ。だから、皆さん今日から、まずは話すのが先、直すのは後という発想に変えてみてください。ね、だ皆さんね、アメリカとかに行って自己紹介ね、すると思いますよ。で自己紹介するときも、まあ、慣れてくると、そのアメリカっぽい英語で喋るようになるかもしれないんですけど、最初はもう日本語英語丸出しで OK です。私の経験からすると、綺麗な英語で喋ってるときより、日本人英語丸出しで、ね、喋ってるときの方が、みんなに好かれます。まあ、私はね、結構綺麗な英語で今喋るようになってるんですけど、ただ、わざとこうみんなが集まるパーティーとかでは、アジア丸出し この自己紹介なんかするんですよ。例えば、ね、ハロー、アイアムフローム東京、ジャパン、マイネームイズジャッキーチェン、アイアムフローム香港、アイアムソーリー、アイアムライフルみたいなね。I will teach you クンフー、クンフー、you know クンフー、I will teach you come to me afterwards、はい、こうそんなの方が結構受けたりするわけですよね。もう本当に綺麗ね。Well, let me introduce myself. My real name is Tetsuya, but just call me Ted. Because I always ask people to call me Tetsuya, but they always call me Ketsu. And that makes me feel very bad. Because it means in Japanese, badass. So it's like being called badass all the time. Yami de shou, onna. Yami desu, onna, Nihonjin. But Nihonjin wa Nihonjin rashi ne. Omoikki Nihon maru rashi ne. Itte sore de iin desu yo. De,大体皆さんが英語で付き合う人のまあ 80% や 90% は大体ですよ、ノンネイティブスピーカーです。でヨーロッパ人、フランス人とかドイツ人とかシンガポール人とかフィリピン人とかそんなのばっかりですよ。そのいっぱい外国人の中でこのアメリカ西海岸出身の中流家庭以上の白人に当たる可能性は結構少ないんですよ。 だから残りの人たちはもうデタラメ丸出しの英語でコミュニケーションするのが先。それで皆さんね、すごいね、話すときに思うのは、だから間違ったら失礼じゃないか、誤解されるんじゃないか。で、まあ、本なんか読むと L の R、L と R の発音を間違ったから、なんだっけ、米じゃなくてウジ虫が出てきたみたいなね、だからそういう話ってこうよく聞くじゃないですか。そんなことないですよ、絶対。向こうの人だってこっちが一生懸命ね、向こうの言葉で喋ってるのに、そんなに言われたことはね、チクチク言わないし、まあそれはこう発音を教えるときに作られた話だと思うんですよね。だからデタラメ英語でいいですから、ね、ガンガン言って、しまうということですね。で、3番目はですね、どうやったら英語が喋れるようになるか。難しい表現を3番ですね、シンプルパターン。シンプルパターンを含む英語を、ね、素早く使えるようにすればいいわけですよ。で、英語力の定義っていうのをちょっとやってみましょうね。で、日本人が考える英語力と世界で通用する英語力っていうのはだいぶ違います。で、日本人の考える英語力っていうのは国語算数理科社会と同じで知識と理論の英語力です。本当にね、不思議な話、高校生ですよ、17歳で、ね、連鎖関係代名詞説っていうのを勉強してですよ、連鎖関係代名詞説をくっつけたり外したりとか、その連鎖関係代名詞説の起源なんかを勉強しているのが日本という国なんですよ。で、そういうものができることがまるで英語ができることであるかのように語られる。ペンディキュラーとかね、その難しい単語をね、受験生が勉強して、まあ、発音はめちゃくちゃでもとりあえず単語は知っていると。この知識と理論の大きさが日本人の英語力の評価基準になっちゃってるわけですよ、特に学校ではね。でも世界で英語力として判定されるものが何かっていうと、これ使える力ですよ。もう瞬間反射的にバンバンバンバン英語を使いこなして英語を活用する力、これが世界で通用する英語力なんです。つまり知識や理論をいくら持っていても、これをリフレックスですね、条件反射に変えてなければ意味がない。で、知識が100あっても、この100の知識が素早く出てこなければ、例えば1しか出てこなければ、これ100です。50の半分の知識であっても、ね、全部反射神経に変えていたら2500なんですよ。だから英語の勉強というのは、知っていること、理解できること、分かること、そこで喜びを覚えちゃダメなんですね。これいかにね、早く口から出すか、これを徹底的に訓練するべきです。じゃあ例えば一つの事例として、ちょっと見てくださいね。隣のページにあります。じゃあ皆さんですね、ちょっと声を出してこれ練習してみましょう。準備よろしいですか？ね、今考えたでしょ？隣の人がこの SH の発音どう思うかなとか。ね、関係ないんですよ。どうでもいいんです、こんなの。SH の発音だってね、もう適当にね、やってくれればいいです。だんだんだんだんやりながら直していけばいいですよ。はい、じゃあね、まず私の後につけて読んでくださいね。He showed me. はい。声が小さいですね、今日もね、セミナーね。はい、もうちょっと大きな声言ってみましょう。はい。
He showed me
how to play the piano.
He showed me
how to find a place.
He showed me
how to open the file.
He showed me
how to operate the machine.
He showed me
how to go to the beach.
He showed me
how to use the copier. はい、じゃあ見ないで。
He showed me
how to play the piano.
He showed me
how to find a place.
He showed me
how to open the file.
He showed me
how to operate the machine.
He showed me
how to go to the beach.
He showed me
how to use the copier.
はい、こんなに話せるようになったんですか。
He showed me how to 原型動詞をつけるだけなんですよ。で、英語を話せるポイントは He showed me how to までは何にも考えないで出てくることです。だから全部考えてると喋れないんですよ。だから He showed me how までは何にも考えないで、もう理屈として覚えたものが反射に変わっている。で、He showed me how 出てきて、ここで初めて考えて、ここで言葉を当てるわけですね。だから一つの文の中で言いたいことって一個しかないじゃないですか。ね、一個しかないでしょ。だから他のところはもう反射的に型が決まっていて、言いたいところだけ考えて言葉にすると。そうすればどんどん言えるんですよ。だからね、例えば、水が欲しい時になるとね、クッジューを使おうかな、なんとか使おうかなとかいろいろ考えるんじゃなくて、もう何か欲しい時は全部 I'd like to、 I'd like to have、 もう変えちゃうんですよ。もう全部ね、I want とかも統一しちゃうんですよ。で、例えば、I want water でも通じるじゃないですか。ね、で、だんだん丁寧なやり方に変えていけばいい。で、まず最初は通じること、伝えることが先。で、今までは、多分皆さんね、多くの方が学んでできるようになるのが先、使うのが後って思って勉強されてると思うんですよ。使うのが先です。直すのは後です。で、もうはっきり言わせていただくんですけど、もう皆さん十分英語喋れます。国際舞台で使えるだけの英語力は皆さんもう十分にお持ちですから、あとはそれを口から出して間違えますよ。結構顰蹙を買ったりとか、あとは相手を怒らせたりとか笑わせたりとか、そういうことたくさんあります。で、そういうことなしで言語が話せるようになりたいって言われてもそれは無理ですよ。文化の衝突とか誤解とかっていうのはたくさんあるんですよ。子供たちが言語を勉強するときに6年間や10年間泣いたりわめいたりしながら日本語を覚えてくるでしょ。あれと同じで必ず間違うんですよ。ただ間違った数イコールできるようになる数っていうふうに考えて、英語のスピーキングの勉強を続けていただきたいと思います。